The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんかこの意外にこう今ねもう12回目に来てるんですけれども、なんか聞いてるよみたいなことをあんま言ってないんだけど実は聞いてるっていう人がたまにちょこちょこ話し合うと出てきたりして、言ってよみたいな
はい、僕の周りにもポツポツいますね。実は聞いてくれてたみたいな。
います。
はい、
あー、よかったです。なんかね、感想ぐらい教えてよみたいなねところはありますけど、
はい、
まあだんだんね、たくさんの人が聞いてくれるといいなと思ってます。
そうですね。
はい、ウェブサイト側にねコメント送れるフォームがありますんで、聞いてる聞いてないそれとかでもいいし、まあこのテーマ知りたいとかっていうのがあれば、今だと来てないのでかなり優先的に取り上げられますんで、ぜひともお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今回のテーマは経営資金のリアルということですね。
うん、
まあやっぱり会社経営していく中で一番社長とか、まあ経理部長とかね、大きい会社だといると頭を常にこう悩ませてくるのがお金だと思うんですよね。
はい、
個人でももちろんねお金ってすごくこう悩むところがあるとは思うんですけれども、やっぱり企業経営の場合はお金っていうのが、まあ生死をすごくこう分けるようなことになりますので、
うん、
多分こういうのに関わったことがある人はお金っていうところについてはすごく興味があるんじゃないかなというふうに思っているので、このテーマについて今回はお話ししたいなと思ってます。
まあ、真面目な社長ほどなんか社員の生活守らなければって思って、
はい、
どんどんこうお金が苦しくなっていくと鬱になってしまうとかいう話をよく聞くんで、
はい、
ここはかなり皆さん経営者の皆さん興味ある人多いんじゃないですかね。
そうですね、ここが本当に苦労したっていう人はすごく周りにも多いですね。
はい、
というわけでトリニティのですね経営資金のリアルということで、ちょっとその身も蓋もないことを言うと、今ガジローも言ってくれた通り、まあ、世の中のかなりの部分の経営者はお金に困っていたんですけれども、トリニティは創業してそうですね、まあ、かなり安心したのは5年目ぐらいですかね、まあ、4年目ぐらいから実はそんなに資金に対して困るということはなかったんですけれども、とはいえ会社を起業するときに最初に資本金があったりとか資金っていうのがないと、特にトリニティというのは製品を一番最初はこう輸入して販売していたところもありますんで、他の会社から買ってそれを日本に輸入してきて販売するっていうビジネスだったので、最初に買うお金が必要なんですよね。
はいはいはい、
売ってから買うっていうわけにいかないので、
うん、
買ってから売るという形になるので、まあそこについては必ず最初に買う資金が必要というところがあって、まあ最初ですねトリニティというのは990万円という資本金があって、でこれ僕が8割その分資金を出していて、
うん、
で創業一緒にしたババアというですね副社長が2割資金を出してということで、足して990万という形で始めたんですけれども、
はい、
当然ですねこの990万では まあ前に言ったあの売上がね、その計画では 1.5 億ぐらいで、それがその2億以上になったという話をまあしたと思うんですけれども、1億以上売り上げるのに、まあ、990万だとお金としては足りないんですよね。なのでまあもちろん990万の中にはパソコン買ったりとかっていう費用もあったり、その他開業資金っていうのがね入ってきますんで、そういったお金も引いた上で製品を仕入れるという意味では足りなかったので、創業資金はですね公庫からお金を借りました。
ほうほうほうほうほう。
で僕自身もその最初の資本金をそんなにお金持ってなかったので、まあ自分が乗ってた車を売ったりして、最初はお金を作っていました、
うん、
でお金足りなくなっちゃうっていう時には借りたりとか、周りからですね借りたりっていうのも最初の 1,2 年はありましたね。
ちなみに広告からどれぐらい借りたんですか？
広告からは1000万。
おお、いきなり借りれたんですね。すごいですね。
そうですね、なんかその頃は創業資金みたいなので、まあ比較的貸してくれたり、あとなんか雇用保険にね長く入ってる人が起業するときに無利子の無担保で貸してくれるっていうのがあって、まあそれですね、はい。なので最初まあ人のお金借りたりとか、まあ僕も案外真面目な方なんで借りたものは返さなきゃみたいなことがあったので、初期の頃はそのまあ自分のお金がなくなっちゃうのはまあしょうがないとしても、まあ人のねお金を借りている分でそれが返せなくなるっていうのはやっぱり不安だったり心配だったりっていうことはありました、
うん、
で以前にも、まあ、お話ししたと思いますけれども、売上が上がっていくとお金は足りなくなってくるという、なかなかこうビジネスで初めて会社経営したりする人が最初にびっくりするのが、売上順調ですってなってるのにお金足りませんっていう風になるのが、特にこの物を販売する会社としてはびっくりするんですよね。あれなんでっていうですね、売上上がってってるのになぜかお金がどんどん減ってくみたいなね。でまあこの仕組みとしては、まあ先ほどちょっと言ったように買ってから売るっていうどうしても流れになるので、先にお金を払ってそれから売ってお金をもらうっていう流れなので、どうしてもここの間に時間差ができちゃうんですよね。で同じ売上金額でずっといる場合には、買って売ってでお金もらったらまた同じぐらい買ってまた売ってぐらいなので、何回かこれ繰り返すとそこまでお金減らなくなるんですよね。なんですけど売上が倍とか3倍とかになってくると、買って売ってお金もらっての次の買ってがその受注額が増えていると多くなっちゃうので、そうすると利益も含めたお金が買うに割り当てられちゃうんですよね、
うん、
なのでお金が足りなくなっちゃう、
うん、
ただこれがまあ若干ややこしいのは、例えば税理士とかに月次決算を作ってもらうとかすると、まああとはそういうこう会計ソフトとかでね売上入れてって、でそうすると利益すごい出てますみたいなことがあるんですよね。なんだけど PL といってね、まあ損益計算書というそのまあビジネスのまあ一番基本のところではあるんですけれども、まあ売って仕入れをして、で使うもの経費を使った上で、じゃあどれぐらい利益残るのみたいなところが分かるのが損益計算書、まあ長いので PL ってね言ったりしますけれども、この PL 見てる限りは利益で出ても実際お金がないみたいなことが出てきてしまうので、まあこの部分がよく言われる 黒字なのに倒産する黒字倒産っていうのが発生するメカニズムで、旗から見ると売上すごい伸びてってるんで調子いいんだろうなと思いつつも、実はお金が足りなくて非常に困ってるみたいなことが出てくるというところもあって、まあ僕はその勉強して起業したわけじゃなかったのであんまり自分では意識してなかったんですけれども、まあおいおいね多少勉強したりすると出てくるそのキャッシュフロー経営というね、お金が出るお金が入ってくるっていうことをベースに毎月のその決算を見ていくっていうところをすごくこう考えてやっているっていうのが、まあ後からね考えるとそういうことをすごく気にしていて、でだからこそその強みの回でも言いましたけれども、在庫のコントロールについてはものすごく注意を払って、やっぱり在庫っていうのはなんせお金を物に変えるわけですよね。なんでつまりお金が一回なくなる、でそれがもちろん売れればそれが利益となって返ってくるんだけれども、在庫っていうのは一旦はその売れるか売れないか分かんないっていう状態で在庫にする場合が多いので、まあ我々はねその後にちょっといろいろ工夫して強みの回でお話しした通りですけれども、なるべく受注をして需要をしっかりと見極めてから生産するので余らせないっていうことが基本でやってたんですけれども、まあそれが絶対そうしなきゃって思ってたのがこの創業から3年ぐらいの時に、売り上げが伸びてるのにお金減ってくみたいなことがあって、そこからですねすごく在庫っていうところとキャッシュの流れっていうところを常に必死に見ていくっていう形にしてきたというところがあります。
先ほどまあ4年ぐらいしてからお金が困らなくなったという話があったと思うんですけども、
はい、
業績上がってったっていうよりかはそのお金の流れの仕組みをちゃんと変えてったから困らなくなってったことなんですかね。
そうですね、まあ、両方あります。やっぱり業績が上がって利益をちゃんと確保していればどっかでは追いつくんですよ、
うん、
その買って売ってもらってで増えていくから、払うのがまた買うのが増えるから一回キャッシュ減るんですけれども、ただ何回転かしてくるとその利益分がどんどん溜まっていくので、どこかではさすがにずっとお金がないっていう風にはならないんですよ。利益がちゃんとあれば、で利益がちゃんとありつつ先ほど言った不良在庫を持たなければ必ずどこかで落ち着くんですよね、
うん、
なんでやっぱりこの在庫運用と利益をちゃんと確保した上でのビジネスをするっていうのが重要なポイントなんですね。トリニティもまあ20年やった上で、まあ決算上の赤字っていうのは10年経った時に1回だけ発生してるんですよ。ただそれ以外は全て黒字決算していて、この10年目の時も赤字になったんですけど、これ赤字になったのは売上不振とかで赤字になったわけじゃなくって、
うん、
まあ、強みの回でまたこれもちょっと話しましたけれども、我々がその量販店とか販売店とかに在庫を持ってもらってでビジネスをしていたと。でその時に、まあ、10年ぐらい経ってくるとやっぱり全部が全部売れるってわけでもないし、その入れ替わりのタイミング、まあ iPhone が新しくなったとか iPad が新しくなったっていう時に、古いアクセサリーは新しいものに使えませんってなる時にはやっぱりどっかで我々がそれをケアしないと、その新しい製品って無限に売っていくことはできないんですよね、
うん、
なので古い製品はその我々の方で引き取るので、それで新しいものに入れ替えさせてくださいっていう形で、そのこちらから提案して 行くんですね。これも古いし今後置いといても絶対売れない。でお店にね絶対売れないってことはお客さん来てもそれに興味ないもので売り場を閉めてるわけなんで、これをこう我々がこうちゃんとケアしない限り、場所を貸していただいている販売店に対してその我々の事情だけでビジネスすることになっちゃうので、売り場を常に新しくお客さんが欲しいものを並べてもらうために、古くて売れないものを我々が引き取る。でこれは当然返品という形で返ってきたりとか、あとはその割引販売してもらうために我々がお金出すとかっていうのがあるんで、これを10年の時にね一回思い切っていろいろやったんですよ。なのでそのメインのビジネスがその悪くて赤字になったわけじゃなくって、このいろいろなこう整理をしてたら思った以上に行っちゃったっていう形でマイナスになったというだけで、まあその時もまあ赤字といってもちゃんと利益は確保した上で整理したっていう形だったんですね。というわけでトリニティはずっとしっかりとその利益は出した上で、ただ売上が伸びていっていたのでキャッシュが減っていってたというような形で、これがまあ3年4年ぐらいしてきたところで回り始めてきて、これによってだんだんこう安定してお金としては残るようになってくるという形があるんですね。
これ一番最初輸入っておっしゃってたじゃないですか。
そうですね、最初はほら自社ブランドなかったんで、
資本金1000万円と高校から借りた1000万円、合計2000万円で初年度2億円の売り上げ上げたっていうことなんですよね。
そうですね。
ということは2億円の売り上げが立つ分の仕入れを2000万円でぐるぐる回したってことなんですよね。
まあそうですね。
そんな輸入でできるんですね。結構輸入って時間かかりそうですけど。
そうですね、まあ強みの時にお話ししたこのエアーでまず飛ばすっていうのが1つ目、その仕入れる瞬間にお客さんに届けるっていうことで、このエアーで飛ばすっていうのは運賃が本当に高いんだけれども、その時にも話したようにそのタイムリーに届けることもできるし、早く納品すれば早くお金もらえるんですね
、
はい、なので仕入れをしていた頃の、その後もねもちろん中国工場に自社ブランドであっても発注して仕入れするんで、当然同じ形でやるんですけれども、発注して向こうが出荷した数日後にもうお客さんに届けるので、その締め支払いといって、まあ、B2B の場合には1ヶ月に10回出荷したら10回お金払うと超大変なんで、基本的には1ヶ月間のうちにどれぐらい出荷したんですかっていうことをまとめて払うんですよね。これは締め払いみたいな形で1ヶ月で締めてまとめたものを払うから。で我々が仕入れる方もそうだけれども、我々が売る方も当然日々出荷してても毎回毎回請求書を渡してお金入れてもらってってしないので、これも締め払いが1ヶ月単位で出るわけですね。でそうすると、例えば仕入れる時に1月のその30日まで出荷したとして、でも翌日31日までに納品すると締める日って同じなんですよね。
はいはい。
自分たちが支払うために締める月と、自分たちがお金をもらうために締める月が一緒じゃないですか。
うん。
なんで月末とか月をまたいで出荷基本的にはなるべくしないんですよね。
うん。
で同じ月に仕入れて同じ月に納品するんですよ。でそうするとまあ、サイト差が多少ある場合もあるんですけど、サイト差っていうのは相手とのその契約上の取り決めにより、その仕入れた人たちには、じゃあ1月中に納品してもらったものは、じゃあ2月の月末に払いますと。で、じゃあ、販売店とこれが同じだったら、サイト差っていうのがないんで、1月に我々が仕入れたものも、1月に我々が売り上げ立てるので、両方とも2月末日にもし支払いするんであれば、こうキャッシュ減らずにいくんですよね。
そうですね。
テクニカルに言うと、まあ本当1日2日ので結局ちょっとは差が出ちゃう時もあるんですけれども、まあ基本的にサイト差が同じであればキャッシュはほぼ出ていかないというところがあるので、 まあこの形を取るためにまあエアーでやるという形にしていたんですよね。
うん、
まあ実際販売店はもうちょっとサイトが長い場合があるんで、払う方がどうしても先行しちゃう場合があったりとか、待つで閉めない会社もあって15日に閉めるとかっていう会社もあったりするんで、まあ多少ここら辺がねずれたりっていうのはあるんですけど、まあなんせ仕入れと納品が素早ければ問題ないですよね。
はいはいはい。
なので、
うん、
まあ分かりやすく言うんだったらば2億4000万売り上げ上げるとするじゃないですか。だからやっぱ単純計算するとその1ヶ月2000万じゃないですか。だから2000万の資本があったとして毎月回していくのにはそんなに、単純計算で言えばそこまで足りなくはないですよ、2000万って。まあ実際はちょっと足りないんで少し個人のお金を追加したりみたいなことはあるんですけれども、まあ大体それぐらいなんですよね。はい。という形で、まあそのお金がなくなってくっていうのはすごく心配だったんですけれども、サイト差をなるべく埋めていくことによってお金の支払いとそのもらう部分を埋める、でだんだんこう力をつけてきたら販売店の需要に合わせて受注を先にした上で生産するっていう形に、まあ、後半の方はなってきたので、トリニティはすごくこうキャッシュとしてはリッチな会社になることができたんですね。
すいません、まだまだ話聞きたいんですけども、はい、あのこの続きはまた来週お願いしてもいいですかね。
はい、来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。